Okay, let me begin my message this morning.
はい、それでは始めたいと思います。
So last month, we celebrated Christmas.
先月、私たちはクリスマスをお祝いしましたね。
In Malaysia, where I'm from, the country's majority is Muslim. Yet Christmas is a public holiday because Christians make up about 10% of the population.
私の出身国であるマレーシアでは国民の大多数がイスラム教徒なんですけれども、それでもクリスマスは祝日となっています。なぜなら国民のおよそ 10% がキリスト教徒だからです。
In spite of that, some extremist Islamic politicians stir up controversy by telling Muslims not to wish Christians Merry Christmas.
にもかかわらずですね、一部の過激なイスラム系の政治家たちが、そのイスラム教徒はキリスト教徒にメリークリスマスと言うべきではないっていうふうに呼びかけて、論争を巻き起こしています。
For them, saying Merry Christmas is to acknowledge the claims of Christianity.
その過激なイスラム系の政治家たちにとっては、メリークリスマスということはキリスト教の主張を認めることを意味するからです。
Islam honorsJesus as a great prophet, but it does not agree that he is the son of God or that he is a savior.
イスラム教もイエスを偉大な預言者として尊敬はしているんですけれども、神の子であるとか救い主であるとは認めていません。
In Islam, Jesus is a great human teacher and definitely not a savior.
イスラム教においてイエスは偉大な人間の教師ではありますけれども、決して救い主ではありません。
Salvation instead comes through obedience to God and good deeds.
イスラム教における救いというのは、神への従順と良い行いによってもたらされると考えられています。
This is one of the key differences between Islam and Christianity.
これはイスラム教とキリスト教の重要な違いの一つです。
For the past few months, I've been preaching about the 4th century Nicene Creed and its description of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
ここ数ヶ月、私は4世紀にまとめられたニケア信条と、そこに示されている三位一体、すなわち父なる神、子なる神、そして聖霊について話してきました。
Last month we started looking at God the Son and more specifically the pre-incarnate Son.
先月は子なる神、特に受肉以前の御子について学び始めました。
The word incarnate means to embody in human form.
受肉、肉を受けるというふうに書きます。英語ではインカーネーションという言葉は、人間の姿を取るとか、人間として現れるという意味です。
God the Son was pre-incarnate before he took on human form.
子なる神は人間の姿を取る前から永遠に存在しておられました。
He existed before all creation, fully divine and fully equal with the Father.
すなわち被造物が作られる以前から存在しておられて、完全に神であり、父なる神と完全に等しいお方でした。
Today's message is about the incarnate Son, that is God the Son when he took on human form.
今日のメッセージは、受肉された御子、すなわち人間の姿を取られた子なる神についてです。
There are three main ideas we will look at today from the Nicene Creed: the Son's incarnation, his suffering, and his judgment.
今日はニケア信条から3つの主要な点を見ていきます。それは御子の受肉、苦しみ、裁きです。
Lastly, I'd like to spend time talking about why these beliefs about God matter and how that should impact our daily life.
最後に神についてのこれらの信仰がなぜ重要なのか、そしてそれが私たちの日々の生活にどのような影響を与えるべきなのかについても考えたいと思います。
First, let's pray and then we can stand up to recite the creed together.
まずニケア信条をともに唱えたいと思いますが、その前にお祈りしたいと思います。
Alright, let's pray. Heavenly Father, we pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
父なる神様、どうぞ私の言葉と心があなたの御前に喜ばれますように。
Pray, Lord, that as we learn about the incarnation of your Son and how he came to this world, how he died on the cross, and how he was raised to life, will impact our lives today.
どうか今日あなたがその人間の形を取られたところを学んでいきますから、あなたがそのこの世に下ってくださって、そして十字架にかかって死んでくださって、そして復活してくださったところ、そういうところを学んでいきますから、どうぞあなたが導いてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。Okay, let's stand for the recitation of the creed.
それでは、はい、ニケア信条を読んでいきたいと思いますので、お立ちになれる方はお立ちになってください。
Today, let's recite it in English.
英語で今日は行きたいと思います。じゃあ、シーバー。
Okay. We believe in one God, the Father Almighty, the Maker of heaven and earth, of all that is seen.And unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, very God of very God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven.Was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became truly human. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day, he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead.And his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. これで大丈夫です。Okay, you may be seated.
どうぞお座りください。
Sometimes we try it in English for you to practice your English.
はい、こうしてね、時々英語をね、皆さんで練習するためにね、英語でこう昭和するのもいいですね。
Okay, so firstly, let's talk about the Son's incarnation.
まず最初に御子の受肉についてお話しましょう。
Let's return to the line in the creed that says, For us and for our salvation, he came down from heaven and became truly human.
ニケア信条の中には、主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊によって乙女マリアより肉体をとって人となりとあります。
This statement that he became truly human was a response to a belief known as Docetism in the 3rd century.
この肉体をとって人となりという表現は3世紀に広まったドケティズムと呼ばれる考えに対抗するものでした。
So, Docetists claimed that Jesus was only divine and not truly human, and therefore did not truly suffer or truly die.
ドケティズムの人々はイエスは神であって本当の意味では人間ではなかった、したがって本当に苦しんだり本当に死んだりしたのではないと主張しました。
That is why the Nicene Creed emphasizes so clearly that Jesus is truly human, fully God and fully man.
だからこそニケア信条はイエスが肉体をとって人となり、すなわち完全に神であり同時に完全に人であることをはっきりと強調しているのです。
This is why Saint Gregory of Nazianzus, a defender of the Nicene faith, he famously said this.
このことからニケア信条の考え方を取るナジアンゾスの聖グレゴリウスは有名な言葉を残しました。
What is not assumed is not healed。
それはイエスが引き受けなかったものは癒されていないという言葉です。
Okay, I'll read it again. What is not assumed is not healed.
イエスが引き受けなかったものは癒されていない。
In simple terms, if Jesus did not truly take on our humanity, then our humanity remains broken.
簡単に言えば、もしイエスが私たちの人間性を本当に引き受けてくださらなかったのなら、私たちの人間性は壊れたままです。
If he took a body but not a human mind,Then the human mind is not redeemed.
もしイエスが体だけを引き受けて人間の心を引き受けてなかったのなら人間の心は贖われていません。
If he did not experience weakness and pain, then those parts of human life remain untouched by salvation.
もし弱さとか痛みを経験されなかったのなら人間の弱さや痛みは救いに触れられないままです。
But because the Son truly became man, 100% man, every part of human life can be healed.
しかし、御子が真に 100% 人となられたからこそ、人間のあらゆる部分が癒されるのです。
Scripture confirms both Jesus' humanity and divinity.
聖書はイエスが人であり、神であることの両方を証ししています。
In the Gospels, when Jesus told people, "Your sins are forgiven," the religious leaders were very offended and asked, "Who can forgive sins but God alone?"
福音書の中でイエスが人々に、あなたの罪は許されたと言われたとき、宗教指導者たちは憤って、神お一人の他に誰が罪を許すことができるのかと問いかけました。
They were right. If Jesus is not God, then he has no authority to forgive sins.
彼らの言う通りです。もしイエスが神でないなら、罪を許す権威はありません。
Before this, Israel's sins were forgiven through animal sacrifices in the temple.
それ以前、イスラエルの民の罪は、神殿での動物の生贄によって許されていました。
These animals acted as representatives dying in the place of a sinner.
これらの動物は罪人の身代わりとして死に、罪人の代表として捧げられたのです。
But this atonement was temporary and had to be repeated.
でもこの贖いは一時的なもので繰り返されなければなりませんでした。
God allowed this system.To teach the seriousness of sin, that justice requires the shedding of blood.
神はこの制度を通して罪の重大さ、つまり正義には血が流されることが必要であるということを教えられたのです。
Then Jesus came as the final representative.
そしてイエスが最終的な代表として来られました。
When he died on the cross, he stood in the place of sinners.
十字架の上でイエスは罪人として死なれました。
But even before the cross, salvation was already underway because in the incarnation, the Son united his human nature to himself, restoring it from within.
しかし十字架の前からすでに救いは始まっていました。なぜなら人間の姿を取ることで御子イエスは人間の性質とご自身を一体化させて人間の内側から回復してくださったからです。
As God, His sacrifice has infinite value and atones for sin once and for all.
神として、イエスの犠牲には無限の価値があり、ただ一度で罪を完全に贖います。
As man, He truly represents us.
そして人として、イエスは真に私たちの代表となってくださいます。
The God-man lived.The life we could not live and died the death we deserve.
神であり人であるお方は私たちが生きることのできなかった人生を生き本当は死なねばならなかった私たちの代わりに死んでくださったんです。
Next, the Son not only became human but went through human suffering.
次に御子は人となられただけでなく人間の苦しみを実際に通られました。
As the creed proclaims, For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance with the scriptures.
二経信条には、次のように書かれています。私たちのためにポンテオピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られました。
His suffering fulfilled scripture, especially the prophecy of the suffering servant in Isaiah chapter 53.
この苦しみは特にイザヤ、53章に記されている苦難のしもべの予言を成就するものでした。
So the, we won't have time to read the chapter, but so you can read it at home when you have time.
はい、ここは後でね、家に帰って皆さんで、ね、イザヤ53章苦難のしもべのところの予言をね、ぜひ読んでみてください。
Yeah, so I'm just going to summarize, okay, Isaiah 53 for us. So the prophet Isaiah says that the servant was despised and rejected.
預言者イザヤはそのしもべが蔑まれ、人々からのけものにされ。
That he carried our sorrows and was pierced for our transgressions.
私たちの悲しみを担い、私たちの背きの罪のために差し通され。
Isaiah says, The Lord has laid on him the iniquity of us all, and that he poured out his soul to death and bore the sin of many.
主は私たちすべての咎を彼に負わせた。自分の命を死に明け渡し、多くの人の罪を負い、というふうにようなことが書かれていますね。
The Creed emphasizes that Jesus truly suffered death and was buried.
二経信条はイエスが本当に死に、そして葬られたことを強調しています。
He did not merely appear to die as Islam claims, but he entered fully into death.
イスラム教が主張するように、ただ死んだように見えただけなのではなく、イエスは完全に死の中に入れられたのです。
By entering death and returning to life, he conquered death.
そして死の中に入って、再び生き返ったことによって死に打ち勝ちました。
And because the Son himself went through pain, injustice, and death, we are not alone in our suffering.
御子ご自身が痛み、不義不正、そして死を通られたからこそ、私たちは苦しみの中で一人ではありません。
Yeah, we don't worship a God that is far away who doesn't know how we feel.
神様は遠くおられる神じゃなくて、本当に私たちが感じていることを感じてくださったんですね、実際に。
Because God himself experienced our suffering and he knows how we feel.
神ご自身がそれを経験したから、私たちの感じていることを知っておられるんです。
Furthermore, the story doesn't end with suffering.
しかしイエスの物語は苦しみで終わりません。
Jesus doesn't stay dead or return to ordinary life.
イエスは死の中にとどまることも、ただ元の普通の命、普通の生活に戻ることもありません。
He rises from the dead with a new transformed body.
新しく変えられた体を持って死者の中からよみがえられたのです。
Then he ascends to heaven.Not leaving his humanity behind, but taking his new body with him.
そして天に昇られますけれども、人間性を置き去りにするのではなくて、新しい体を携えて昇られました。
I'm reminded of Daniel's prophecy about the Son of Man found in Daniel chapter 7 verses 13 to 14.
ここで私はダニエル書7章13節14節にある人の子についての予言を思い起こします。
In Daniel's vision, a person described as like a son of man comes before the Ancient of Days. The Ancient of Days is a title for God and is given dominion, glory, and an everlasting kingdom.
ダニエルの幻の中で人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方の前に進み出て、年を経た方というのは神を表していますが、その年を経た方の前に進み出て、主権と栄光と永遠の御国を与えられるのです。
So, just as Jesus was glorified as a human, this will also be our story as well.
ここでイエス様は本当にあの栄光の中に崇められている存在なんですけれども、これは私たち自身の物語でもあります。
We will suffer and die, but we will receive new life and be with God in an everlasting kingdom.
私たちも苦しみ、そして死にます。しかし、新しい命を受け、永遠の御国で神と共にいるようになるのです。
Lastly, let's go to the line in the Creed. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.
次に見るニケア信条の一節ですけれども、主は生きているものと死んだものとを裁くために栄光を持って再び来られます。その御国は終わることがありません。
This statement responds to another early error.
この表現は初代教会の時代にあったもう一つの誤った考えに対する応答なんです。
In the early days of the church, some people believed that the Son was only a temporary emanation of the Father.And that the Son would eventually disappear.
当時、巫女は父なる神から一時的に現れた存在に過ぎなくて、やがて消えてしまうと考える人々がいました。
In response, the Nicene Creed emphasized that the Son's kingdom will have no end. In other words, the Son is eternal.
これに対してニケア信条は、巫女の御国には終わりがない、すなわち巫女は永遠であることを強調しています。
As part of his role as king, the Son will judge the living and the dead.
王としての役割の一部として、巫女は生きているものと死んだものとを裁きます。
When Jesus returns, he will bring justice and renewal to the world.
そしてイエスが再び来られるとき、この世界に正義と回復がもたらされます。
Judgment is bad news for those who do evil, but good news for those who suffer injustice.
裁きは悪を行う者にとっては悪い知らせですけれども、不正に苦しむ者にとっては良い知らせです。
At the same time, Scripture is clear that all of us deserve judgment.
しかし同時に聖書は私たち全てが裁きを受けなければいけない存在であることをはっきりと示しています。
No one is innocent before God, and that's why we need Jesus.
神の前に無実な者は一人もいません。だからこそ、私たちはイエスが必要なのです。
The Creed does not explicitly mention hell, but Scripture presents only two scenarios, either eternal life with God in His kingdom, or eternal separation from Him outside His kingdom.
ニケア信条そのものは地獄について明確に述べてはいませんけれども、聖書は2つの結末しか示していません。それは神の御国において神と共にある永遠の命か、あるいは御国の外で神から永遠に引き離されてしまうかのどちらかです。
There is no neutral ground.
中立の立場ありません。
The Christian writer C.S. Lewis wrote this: The doors of hell are locked from the inside.
キリスト教の作家 C.S. ルイスは、地獄の扉は内側から施錠されていると書きました。
It is not God who forces people away from Him, but rather people choose not to be with Him.
人々を神から無理やり引き離すのは神ではなく、むしろ人が神と共にいることを選ばないのだという意味です。
There is judgment because God takes evil seriously.
裁きがあるのは神が悪を真剣に受け止めておられるからです。
He will not allow cruelty and wrongdoing to go on forever or unanswered.
神は残酷なことや不義、不正が永遠に続いたり、それに対する答えが与えられないでいることをお許しになりません。
If there was no judgment, then suffering would have no resolution.
もし裁きがなければ、苦しみには何の解決もないことになってしまいます。
My sermons on the Trinity may seem very abstract.
私が語ってきた三位一体についての説教はとても抽象的に感じられるかもしれません。
You may find it hard to see how this matters for your daily life.
日々の生活とこれがどう関係しているのか分かりにくいと思われる方もいるでしょう。
Perhaps that's because I'm not a very skilled preacher.
それはもしかすると私があまり上手な説教者ではないからかもしれません。
But theology is meant to be relevant to daily life.
しかし神学は本来日常生活と深く関わるものです。
Let me explain this through three ideas.
そのことを3つの点から説明したいです。
First, what we believe about God shapes our daily lives.
第一に、私たちが神について何を信じているか、それが日々の生き方を形作るということ。
Second, it determines how we act.
第二に、それが私たちの行動のあり方を決めるということ。
Third, it forms our character.
第三に、それが私たちの人格そのものを形作るということです。
Theology is not meant to be an abstract debate.
神学は机上の空論のような抽象的な議論であるべきではありません。
First, what we believe about God shapes our daily lives.
第一の私たちが神について何を信じているかが日々の生活を形作るという点についてですが、
Take, for example, the teaching of Arius, who claimed that God, Jesus was not truly God.
例えば、イエスは誠の神ではないと主張したアリウスの教えを考えてみましょう。
If Jesus is not divine, then his death on the cross does not truly save us. It can only serve as a moral example.
もしイエスが神でないのなら、十字架での死は私たちを本当に救うことはできず、ただの道徳的な模範に過ぎなくなります。
Salvation then depends on becoming like Jesus through our own efforts.
その場合、救いは私たち自身の努力によってイエスのようになることにかかっていることになります。
We would always be striving and striving and striving, never sure if we have really done enough.
そう、私たちはそのために頑張って頑張って頑張って十分にやったのかどうか確信を持てないまま、いつまでも努力をし続けることになってしまいます。
This is similar to Islam, where there is no assurance of the future, and to Jehovah Witnesses who deny the full divinity of Jesus and place the burden of salvation on human effort.
これは未来の確信が与えられていないイスラム教やイエスが完全な神であることを否定し、救いの重荷を人間の努力に委ねるエホバの証人の考え方と似ています。
So in contrast, the Christianity confessed in the Nicene Creed teaches us that Jesus earned our salvation in our place.
これに対してニケア信条が告白するキリスト教信仰は、イエスが私たちに代わって救いを成し遂げてくださったと教えます。
We do not obey in order to be saved. In contrast, we obey because we are saved and grateful for His love.
私たちは救われるために神に従うのではありません。すでに救われて、そして神の愛に感謝しているからこそ神に従うんです。
Theology matters here because it determines whether our obedience is anxious or grounded in assurance.
私たちがまだ救われていないという不安から神に従うのか、それともすでに救われたからというそういう確信に目指しているから神に従うのか、神学がそれを決めるから、その神学というものが重要なのです。
At the same time, grace does not make obedience optional.
同時に神の恵みがあるからといって従わなくていいということにはなりません。
If we are truly saved, we will naturally want to be with Jesus, do as Jesus did, and become like Jesus.
もし私たちが本当に救われているのなら、自然とイエス様と共にいたいと願いますし、イエス様がなさったように行ってイエス様のようになりたいと願うようになるでしょう。
And that's why Christian obedience is shaped by spiritual disciplines such as prayer, scripture reading, repentance, fellowship, sharing the gospel, and so on.
そのためキリスト者は祈り、聖書を読む、悔い改め、交わり、福音を分かち合う、休むといった霊的な鍛錬を通して練られていきます。
We do not practice these to earn salvation, but with joy because we have already received it.
私たちは救いを得るためにこれらを行うのではありません。すでに救いを受け取っているからこそ喜びを持って実践するんです。
Second, theology determines how we act.
第二に、神学は私たちがどのように行動するかを決定します。
God's character and His actions toward us become the basis for our ethics and habits.
神のご性質、そして私たちに対してなさった神の行いが私たちの倫理、そして生活習慣の土台となるのです。
We worship a God who did not remain distant.
私たちが礼拝しているのは遠く離れたままでおられた神ではありません。
He came down, entered our weakness, bore our burdens.
神は降りてきてくださって、私たちの弱さの中に入って、私たちの重荷を担ってくださいました。
Well, let's turn to Philippians chapter 2, verses 3 to 7. Philippians chapter 2, verses 3 to 7.
パウロが書いたそのフィリピの手紙2章 3節から7節を見てみましょう。
Okay, Philippians 2.
フィリピの2章3節から7節です。
Verses 3 to 7. Are you all there yet? I'll give you some time to turn your Bibles.
はい、パウロ、フィリピの2章3節から7節。
Yeah. Are you there yet in your Bible or your smartphone? Okay. Yeah, Philippians 2:3-7. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage.Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness.
フィリピ2章3節から7節。何事も自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自身を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。
We do not practice kindness, humility or self-sacrifice simply because they are useful or make us feel good.
私たちは親切や謙遜、自己犠牲をただそれが役立つからとか、あるいは自分の気持ちが良くなるからといって実践するのではありません。
We practice them because they reflect the character of the God we worship.
それらが私たちの礼拝している神のご性質を映し出すものだからこそ実践するのです。
For me, this is especially clear in my season of life as a parent of young children.
本当小さい子を、ね、子育てしている子育て中の親である私にとってこのことは特に実感させられています。
There are times when I wish I could spend my time on self-improvement instead of caring for my children.
時々、子供の世話をする代わりに自分の成長のために時間を使いたいなと思うことが
Many days are tiring and frustrating.
子育ては毎日大体が疲れ果てて苛立つような毎日です。
But God has called me in this season to be present for them.
でもこの時期、子供たちのそばにいるように神は私を召しておられます。
It becomes easier to serve when I remember that God has done the same for me.
神が私に対して同じことをしてくださったのだと思い起こすと、子供に仕えることが少し楽になります。
Yeah, I think of Jesus washing the feet of his disciples.
そのイエス様がこの身をかがめてですね、弟子たちのこの足を洗ってくださった、そこをね、思い出したりしますね。
Yeah, so the closest I can think of, you don't ever see a teacher doing that for his disciples.
教師とか先生という立場の方がですね、そうやって足を洗ってくださるのに、そういうこと見たことないですよね。
Right. So when I go to the dojo to do judo, So what I do as a student is I take the shoes and put it from outside into the genkan for my teachers. It's very normal for a student to do that for a teacher.
ティーチャーのために何するって言ったんだっけ?
Because the shoes are placed outside of the dojo, I would take the shoes from outside the dojo to put inside the genkan so that my teachers can wear.
先生のために?
Yes.
はい。柔道をやってるんですけれども、その、私は生徒なので、その先生の、靴を中に入れる。うん、建物の中に入れるっていうのがその生徒教えてもらうその生徒 の, あの役目なんですね。普通でもそういう感じですよね。生徒 と, その、先生師の役割っていうのはね。
Yeah, so it's common. It's quite common. I feel for a student to do that for a teacher.
はい、あの生徒が先生のために何かしてあげるっていうのがこれ普通ですよね。
But Jesus does it the other way.
でも、yeah. イエス様は全く逆のことをされたわけです。
He washed the disciples' feet.
イエス様は弟子の足を洗ってくださいました。
Yeah, so I always have this image, you know, if Jesus didn't see that it's such a low thing for him to do, even though he's the Son of God, then, yeah, it's the same for me too. Every single day, I have to put on my children's shoes for them.
はい、この、 あのイエス様のイメージが神の御子であるのにそういうことをしてくださった、そういうイメージをしっかり、持つことで、その私も、子供たちのね、この世話、あの靴をね、こう用意してあげたいとか、そういうことをしてあげることができます。
Although I am in the higher position as a parent, yeah?
親としては上の立場にいるので、子供より。
Yeah, I'm called to serve my children.As Jesus served me.
でもこのイエス様が私に仕えてくださったように、私はその、子供たちに仕えるように、そうやって神様に召されているんだというふうに考えて毎日送っております。
So, because the Son of God lowered himself to serve us, even ordinary acts, simple things like washing dishes, cooking, changing diapers, or putting on your children's shoes,Those things can become sacred moments where we meet God and are formed into the likeness of Jesus.
神の御子がご自身を低くして私たちに仕えてくださったことを心に留めていると、料理とか皿洗いとかおむつ替えといったそういったあの靴をね、子供に履かせてあげるとか、そういうことをごく普通の行いにおいても、その神と出会って、そして神に似たものにされていく聖なるひとときとなっています。
Again, theology shapes daily life.
繰り返しますが、神学は私たちの日々の生活を形作ります。
The incarnation teaches us humility.
イエスが人間となられたことは私たちに謙遜を教えます。
The cross draws God near to us in suffering.
十字架は苦しみの中で神が私たちに近づいてくださることを示しています。
The resurrection gives us hope in a broken world, and the return of Jesus assures us that our faithfulness matters.
復活は壊れた世界の中にあっても希望が与えられること。イエスの再臨は神に対して忠実に生きていくことがいかに大切であるかを確信させてくれます。
Okay, I know I'm a little bit over time, but this is the last, just the last section.
はい、最後の本になりました。
Yeah, so, finally, theology is meant to form us, not just to inform us.
神学はただ私たちに情報を与えるためだけではなくて、私たちを形作るためにあるのです。
If it only makes us more knowledgeable, but not more Christ-like, then we haven't really understood theology well.
もし神学が私たちをより知識豊かにはしてもキリストに似たものにしないのであれば、私たちはそれを誤解しています。
As the church has long said, right belief leads to right living.
教会が長く語り継いできたように、正しい信仰は正しい生き方へと導いてくれます。
The Nicene Creed teaches us not only who God is, but also who we are meant to become.
ニケア信条は神がどのようなお方であるかを教えるだけでなく、私たちがどのようなものとなるべきか、これも示してくれます。
Okay, here it is. Okay, so one of the great defenders of the Nicene Creed is Saint Athanasius.
ニケア信条 の、の偉大なその擁護者、信じる一人として聖アタナシウスという方がいる、います。
Yeah, so he wrote this book. Yeah, it's called On the Incarnation.
で、この本、受肉についてという本を書いたんですね。
Yeah, so in this book he says this. God became man so that man may become like God.
この本の中で、こう言っています。神は人間となった。それは人間が神に似たものとなるためである。
Yeah, God became man so that man may become like God.
神は人間となった。それは人間が神に似たものとなるためである。
When we truly know that God became flesh for us, we are slowly formed into His image.
私たちのために人間となった神を本当に知るときに、私たちは徐々に神の見姿へと形作られていくので、いくのです。
Saint Athanasius also reminds me of another great defender of the Nicene Creed.
聖アタナシウスはまたですね、ニケア信条のもう一人の偉大な擁護者である聖バシレオスを、yes. バシレオスね、聖バシレオスを思い出させます。
Yeah, Saint Basil the Great. This, yeah, Saint Basil the Great.
Yeah. 聖バジルですね。
So, he was known to defend the divinity of the Holy Spirit, which we will talk about next month.
その聖バジルはですね、聖霊が本当に神であるということを主張したことでも知られているんですけれども、これについては来月お話ししたいと思います。
So, Saint Basil was a highly intellectual, a highly educated man, but he did not spend all of his time just studying.
聖バジルは高度な教育を受けた知識人でしたけれども、学ぶことだけに人生を費やしただけではありませんでした。
He built what might have been one of the first hospitals in the world.
おそらく最も初期の病院といえるこの施設を建てたんですね。
It's called the Basilia.
バシレアスと呼ばれているんですけども、
It provided inpatient care, including caring for people with leprosy, a medical condition that was considered hopeless at that time.
当時は治療の見込みがないと考えられていたハンセン病、雷病の人々を含む入院患者の世話を行っていました。
Basil's beliefs were a fuel for action.
彼の信仰は行動への原動力だったんです。
Right belief leads to right action.
ですから、正しい信仰は正しい生き方へと導くんです。
To conclude, the Nicene Creed shows us not only the story of Jesus, who he is, but also a glimpse of our own story and who we are meant to become.
最後に結論です。ニケア信条はイエスの物語とイエスがどなたなのかを示すだけではなくて、私たち自身の物語、つまり私たちがどのようなものへと成長していくように召されているのか、それを教えてくれています。
Let's pray.
祈りましょう。
Almighty God, give us grace to cast away the works of darkness and to put on the armor of light now in the time of this mortal life in which your Son, Jesus Christ, came to visit us in great humility.
全能の神様、私たちが闇の技を捨て去り、光の鎧を身にまとうことができるよう恵みをお与えください。あなたの御子イエス・キリストは深い減り下りを持ってこの世に来てくださいました。
That in the last day when he shall come again in his glorious majesty to judge both the living and the dead, we may rise to the life immortal.
主が栄光のうちに再び来られ、生きている者と死んだ者とを裁かれるその終わりの日に、どうか私たちが永遠の命に預かることができますように。
Through him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever.
父なる神と聖霊とともに、今もそして常しえに生き収めておられる主イエスキリストの御名によってお祈りします。
Amen.
アーメン。